ジュールコンが開催されまして、バーディストの間でぜひこの辺がやっぱ注目してほしいよみたいな、あとこの辺が面白そうみたいなまとめようかっていう話になりまして、急遽バーディストをお越しいただきました、はい、で私マイクロソフトの大野と申します。
マイクロソフトの竹山です、よろしくお願いします。
マイクロソフト鈴木です、お願いします。
それでは早速ですけれども、こちらにも映っているアジュールコン、昨日のというか今朝の深夜ですね、の1時からの開催になっておりましたので、日本で見られた方まだ少ないかなと思いますけれども、チャンネル内の方でまだ見ることができますので、ぜひご覧いただければと思います。というのはアジュールのアップデートが噂によると60個も出たということで、注目していただいた機能がいっぱいあります。でその中で特に、これにグッときたみたいな機能を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ最初畠山さん、
はい、お願いします。畠山です、よろしくします。ちょっとじゃあ画面の方で、ブログに出てる情報を出しますね。レコードで今年日本に来てくれたジェイソン・ランダースというキーノートもやっていて、ブログ書いてくれたんですけど、こちらの中で、一番この数年待ってましたっていうのが正直なところなんですけど、GPU のインスタンスの発表が、ありました。これまでやっぱり CPU だけだとしんどい時があって、横に CPU 並べましょうねって話が大体あったんですけど、GPU になって1台のコンピューターで速いとなんか50倍とかやっぱ処理が速い時があるみたいですね、オンプレミスでも。で、マイクロソフトの Windows も結構 GPU と相性よくというかやってきたところがあって、今出てる発表だと NVIDIA さんの GPU が載ってる方ものが出てきてますというところですね。それがとっても個人的には嬉しいというか、で多分その、普通にメディア系のファイルの処理だけじゃなくて、リモートデスクトップのプロトコルも実は GPU が速いと、結構使い勝手良かったり、いろいろあると思いますので、GPU はもしかしたらここだ、ようやく出てきましたね。NVIDIA さんのグリッド 2.0 も使ってみたいな、ですから分散コンピューティングも多分早くなるんじゃないかなっていうのがあって、ちょっと期待が持てるかな。例えばもう私の中で一押しですね、はい、今回は、はい、
だから N シリーズはこの NVIDIA さんの N ですかね、
NVIDIA の N
ですかねという噂が流れてますが、
はい、そうですね、
ちょっとここはやっぱり皆さん反響が大きかったんじゃないかな、
はい、そうですね、
はい、
夜中に GPU って叫ぶなんか何人かいましたねなんか
そうですね、はい、Azure JP というタグでツイッターを拾っていただくと、皆さんの昨日のつぶやきが分かるかなと思いますので、はい、見てみてください、
はい。
では鈴木さんいか
がでしょう。はい、私はどちらかというとですね、アップのところとあとデベロップメントのところですね、そこの辺のところを結構注目してたんですけど、ちょっと少なかったですよね、なんですけど、ちょっと個人的な関心としてはやはりビジュアルスタジオオンラインが、一応細かいんですけどリリースマネジメントっていう結構機能がですね、画期的な機能がちょっとこれは使えそうだなという話になってきたのと、あとはデコードでもご紹介したんですけど、モバイルエンゲージメントっていう、ちょっと機能をかぶってはいるとは言われてるんですけども、マーケティング的なこう要素もあり、そして Google のさんのアナリティクスみたいなこう分析機能もありということで、これかなり GA さんで使えるかなと思います、本当に単にプッシュを送るとかですね、そういう注意喚起だけじゃなくて、どういう人にどういうコンテキストでそういうものを送ったらいいのかっていうのが、結構これマーケティング的な要素も含めていろいろこうそういう人に使えるんじゃないかなというところで、かなりいいかなと感じがします。
はい、
今では鈴木さんはモバイルサービスなりその辺はすごく触ってらっしゃるので、昔は Azure モバイルサービスって言ってたんですけれども、 それがアッププラットと一つまとまってアップサービスとまとめられたんですけれども、それからの変化みたいなのを感じられたりしますか。
結構ありますよね、でもうそういう意味ではこのさっき畠山さんの方で、
はいはいはい、
ニューポータル、
ニューポータルの方ですね、はい、
これかなり見やすくなってて、
はい、
随分変わりましたよね、
これで一覧性がちょっと横にどんどん広がってるんですけど、はい、これでどういうところを使ってどこでこういうなんですかね、サービスをこう連携してるのか全部見えるようになったんで、かなり分かりやすいというか、そういう意味では統一性が出てきていいんじゃないかなというところですね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、そういう意味では今回 の, Azure Conf で、まあ、いろんな発表があった中で今のあれですよ、ね、コンピューティングのお話とあとまあアプリケーションプラットフォームの話をしていただいたんですけれども、はい、あと他に注目しておくべき話題とかありますか。
はい、でちょっと私からあるんですけど、はい、だいぶこう IoT の話が増えてきてるんですけど、もうなんかあれですよね、外スマートでハッパソンは IoT 使って、うん、なんかラズパイになんかぶち込んでやっちゃえみたいなのがすごく増えてきて面白いなと思うんですけど、まあ、元々 IoT の Azure で受けるところの部品もいくつかあったんですけど、今回 IoT スイートって形で買えるようになりましたみたいな話がありましたね。やっぱり部品がいっぱいあって、これからやってこれやってこれやってとか、あと一番大変なのは見積もりが大変で、まあ、それもいろいろ難しかったと思うんですけど、でもスイートって形で多分買い方とあとあれですよね、サポートなんかももしかしたらきれいに一つになるかもしれなくて、使い方がだいぶ良くなるのかなって気がしますね、はい、
そういう意味ではやっぱり IoT でしたまだ個別の機器があって、それからどうデータをつないで取ってきて、それをどうさらに編集してどう見せるかっていうところでかなり手がを加えなければいけない段階があったと思うんですけれども、まあ、今回の Azure IoT サーティファイドのパートナーさんがいろいろ提供されることで、その自由度もまた上がってきますし、もっとより利用もできるのかなっていう感じがしとします
ね。そうですよね。
あとスイートなんでいろんなこう業界に合わせてそれをまずパッケージにしていただくというパートナーさんのやっぱりビジネス領域に非常に広がってるんじゃないかなと思います、うんうん。
このちょっと見えないかもしれません。Azure の画面の中のインターネットシングスってカテゴリーが今1個生きてるくらいなので、はい、だいぶ力の入れ方がすごいなっていうのが、はい、また改めてありましたね。はい、
ありがとうございます。はい、まあ、そういう意味でやっぱ今はIoT の裏にいろいろなデータをやっぱり持ってきて、一旦それをクラウドに集めるっていう方が加速してると思うんですけれども、そういう意味ではデータベース系も多少やっぱり進化しないといけないですね。
そうですね。データベースは本当になんか中身の更新がベタにいろいろ行われていて、昔スケールデータベースになる前もなんかスケールアウトの時は分けましょうだなんだかいっぱいあったんですけど、なんかいろいろシェーディングがうんたらかんたらって時もあったんですけど、今回ちゃんとその、まあ、データベースを論理分割する方法がまあ2つあって、うん、1つはまあシェーディング的なものをなんかやりましょうっていうのと、あとやっぱり SQL データウェアハウスがちゃんとパブリックプレビューになって、うん、昨日の朝、まあですかね、から皆さん使えるように評価できるようになったのが、ねうん、とても面白いなっていうのはありますね、はい、
そういう意味であと Azure データレイクといった形でまたデータを入れる新しい場所ができた
そうですね、はい、
そういうのもまた大きな進歩だと思います、はいはい、あとあれですか、HD インサイトのあたりもクラスターも GA になったので、うん、ぜひ集めたデータを持ってきてくださいというのもまた正直な気持ちがあります
ね。だいぶ Hadoop の方はなんか OSS のモジュールばっかりで、なんか Hive だ、PIC だ、なんだっていっぱい出てきてるのが、多分この辺にも、これ Azure Conf のページですけど、例えば、なんでしょうね、こういったものを作るときの画面の中でも、もう普通に MS の製品の中にも、ごく普通に OSS の製品に出てくるのは、とってもいいことだなっていうのがありますしね。はい、
今、そういう意味では、ドットネットも OSS になりましたので。
ね、そうですよね。はい、良い感じで、はいはい、使えると思います。はい、はい、
ということでちょっと面白いところをお話をしていたんですけれども、あと、まあ、メインとしてアップデートがあったのは、例えばですね、もう少しトラステッドクラウドという視点で見れば Azure のセキュリティセンターといったもので、うん、一度に Azure のどんなセキュリティソフトを入れられるかというものが見れるようになったりですとか、あとは皆さんよく関心をお話を実はいただくんですけども、エクスプレスルート
ですね、
直接Azure のデータセンターとつないで、セキュアにつないで、お客様のデータを安全に専用性で接続するというサービスですけれども、こちらも、例えば Office 365などは、まあ、GA になってますので、
うん、なりましたね。
そういう意味ではずっとエンタープライズのお客様への関心が広がってきているかなと思います、う
ん、地味なんだけど重要なアップデート
です。そうですよね。あと Office 365で、うん、まあ、動かしているものと、うん、Azure とか一つのネットワークで使えますからね。はい、
まあ、ちょっと地味なところですけれども、実は Azure のデータセンターもアップデートが続いてまして、全部で今度24以上になる。
はい、覚えられないです。
はい、
24。はい、
多いですね。
はい、
はい、そうですね。最近増えたのが今度はインディアということで、インディアに3箇所、はい、
3箇所、はい、3箇所初めてですね。
でも3箇所なのになぜ奇数なのかっていう謎と、
なんでなんですか。
でも気をつくと24っていう なぜかそういうトータルが合ってるという、はい、またペアリング Azure のデータセンターは必ずペアリングになっていて、片一方のデータセンターからもう一つのペアのデータセンターにデータのバックアップを行うという作業を行うんですが、そして Azure のインディアの方はちょっとまだ詳細がわからないんですが、じゃあペアになってない他のデータセンターがあるのかなって話なんです。実はそれは今ブラジルのデータセンター、そちらがアメリカのデータを一方的にリプリケーションするデータセンターになっているので、そこが奇数になっている。なのでトータルでちゃんと24という数にはなっているんですけれども、はい、日本もちゃんと東日本と西日本という形で2つでペアリングになっているので、まあ、どこのデータセンターも基本的にそうなんで、
そうですね、はい、
こんだけ多くにありますと、日本以外にも例えば近い中で使っていただくという場合にも展開するのが簡単になっていると思っています。
は
い、
そうですね、はい、アジアの投資すごいですよね。
本当そうですね、はい、特にそうですね、ここで立て続けにオーストラリアと中国と続けて、
そうですよね、数えてみたんですけど、なんか全般的に、まあ、なんかこう大きな項目だけで 2,30 個くらいあったんですけど、なんかデータに関するとこ多かったですね。
本当です
よ、見てたら、うん、そうですよね、
一時期なんか競合に比べるとこの辺のところがもしかしたらメニューが少ないんじゃないかって言われたこともあったんです
けど、はいはい、
全然違いますよ
ね。そうですよね、意外と仮想マシンしか使ってない人がいるかもしれないですからね。なん
かこれだけ充実してくるとすごいいろんなの使えるんじゃないですかね。
仮想マシン自体も値段も随分下がってきてますし、はい、ちょっと前までお高かった G8 から11というちょっと大きな CPU インスタンスのものもかなり値段が下がったのと、あと事前に1年間買うと 60%、
えらい安くなりますね、
3分の1減に価格になってしまう、はいはい、そういうような大幅なディスカウントも発表されてたりしますので、うん、
すごいですね。
そういう意味では、ね、価格的にもちょっとと思われた方もまだ使える日が増えるんじゃないかなと思います。
うん、そうですね、早めに。
なるほど。あとそれという意味ではですね、コンピューティングサービスなりでどう配置するかというのがかなり気になってくるポイントで、Docker などを使って配置をするの、管理をするみたいな、うん、リソース管理というのが出たんですけれども、今度新しく発表されたのは Azure コンテナーサービス、
はいはい、
あれもちょっと面白いなと思っていて、
そうですね、
リソースをベースとして Azure 上に構築されているということで、はい、そちらもまた使えると、はい、その管理の仕方が変わってくるのかなという気が
でしたね。Ubuntu とかの上にコンテナサービスがあるものを展開してっていうのが多かったですからね、はい、まあ、その部分も管理しなくていいんですよっていう、はい、より使いやすく、
本当になんか部品的なね、
そうですよね、
形になってきました。
はい、
昔 VM がなかなか起動しないって言ってたのが嘘だったんです
。懐かしいです。
それも変わりました
ね。そうなんです。
リソースマネージャーでリソースをちゃんとグルーピングできるようになったっていうものなんですけれども、そうで聞くとそれってできてて普通じゃんと実は思ってしまうんですが、実はそれまでは Azure のクラウドサービスというのはその役割を果たしていたので、それをしなくても自動的にグルーピングされてたんですけれども、最近その辺 のサービスの作り方が変わってきたので、うん、それをリソースマネージャーというもので管理するようになりました。
そうですね、今試しに Windows サーバーを、今日9月、まあ、翌日ですね、作ってみたんですけど、まだ私の持ってるアカウントだと作れないんですけども、皆さんが使ってるやつだとインドって出てくるかもしれないですね、うん、はい、
ここあと、まあ地域によってその地域のクレジットカードでが通ってないと使えない、
そうです、ね、
例えば中国であるとか
オーストラリアとか
オーストラリアであるとかはそういうのが該当するので出てこないかもしれない、はい、
そうですね。あとあれですね、SQL データウェアハウス、
はい、
パブリックプレビューになってるみたいなので、どこにあるかなっていう意味だと、データとストレージの中に SQL データウェアハウスがドドドンって来てますと、皆さん多分これ使えるようになってると思いますけど、でこれはどこのデータセンターに来てるんですかね。これは日本で使えると嬉しいですね。でここで名前を入れて、でサーバーですね、ここ何気に嬉しいんですけど、新しいポータルってその処理能力でいくらなのってお金がちゃんとこう出てきてくれるのがちょっと嬉しいなっていうか、うん、頭の中気持ちがないとかありますからね。で今はこの画面情報はですけど、サーバー名を入れてあげて、管理者名のログインパスワードを入れてあげて、でデータセンター選んでみましょうか。 SQL データウェアハウス日本ありますね。お、本当ですか。マジですか。ない、ない、ある。やってみましょう。 やってみましょう。で、選択をしてデータベースはこのままなんか昨日 Azure Conf でやってましたね。 SQL データベース作りますってやつを、うん、はい、そしてそれをなぜか日本でやってみると、で作成としてすごいこれ出てきたら超嬉しいですね。あの SQL サーバーをやってる人はもう泣いて喜ぶ、はい。ただちょっと詳細の情報が今話してるこの時点だとないので、
Azure の、 そのサービスダッシュボードによると、一応インディアも掲載されていて。
おマジですか、
はい、
じゃあ使えるかもしれませんね、
はい、バーチャルマシンとクラウドサービス、それからアップサービスはモバイルサービスを使
います。いいですね。
ということでドキュメントできない一通り SQL データベースと一通りで使えるようになっています。いくつかないものもあります。
はいはい、
でも18個しか載ってないな、
数が合わない、
おかしいな
ガバメントクラウドが出てないかもしれない。
アメリカの政府向けのガバメントクラウドはデータセンターにカウントしてるんですけれども、それは見られない、ダッシュボードは見られないかもしれない。
そうですよね、
はい、ウェビーポータル随分動きが軽快になって、うん、日本語もちゃんと使えるようになってて、ね、随分安心して使えるようになりましたよ ね、
そうですよね。あの何気にこのプレビューポータルの右上にフィードバックするためのリンクとかすごいこう集まってるんですね、ここに割と。だからそれは本当にこれでしたっけ、フィードバック、これヘルプサポートですよね、ここの中ですし、うん、それからこれはまあ設定ですけど、この中でしたよね、ギブフィードバック、ギブフィードバックがここにありますからね。まさにこれでピッて
当たるんで
押してみましょう。そうするとフィードバックポータルはここでやりましょうって出てきますね、ちゃんと。これとっても大事ですよね、
はい、でこちらでフィードバックをしていただくと、例えばこんな機能が欲しいとか、この機能はいらないとか、うん、これが動いてないとかというようなフィードバックをしていただくと、もちろんその得票数が多いものから改善されていく
と、ね、
いうような、あの、はい、仕組みになってますので、はい、もちろんあのマイクロソフト内の順位っていうのもあるんですけれども、よりお客様の使い勝手のいいものをご提供しようということなので、はい、あのちょっと英語でハードルが高いと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ぜひフィードバックもお願いします、
ね、そうですね、 Azure ポータルチームレスポンディで見てますよっていう、
いいですね、
はい、
いいですね、そうやっぱそれがちゃんとやってるよって、
やってるよっていう
見れるのがすごくいいですよね、
はい、ほたらかされてない、ほたらかさないよっていう
のが、ちゃんとフィードバックした甲斐があったと思いますよ
そうですよね、
本当ですね、
多分変わってきましたよね、そのやと、うんうん、あの皆さんの意見を取り入れる口を設けていて、
もともと Azure、まあ、私も5年ぐらい前から関わってますけれども、はい、そもそも結構オープンで、まあ、最初の本当に今でいうクラウドサービスとデータベースしかなかった頃は、まあ、ある程度キメキメでやってましたけれども、ええ、VM ができた頃、IaaS サービスを提供したぐらいからいろいろ取り入れるみたいな、それがすごく早かったですね。
そうですよね、そうですよね、
そういう意味でも OSS なんかも全くフランクに使えるよっていうすごく言ってたものも多いかな、
はい、
それはずっと引き継がれて今や全社的に OSS のものになったりするとか、はいはい、いろいろなサービスと相互に使えるようになったりとか、うん、そこは随分アナグロソフトも変わってきたなという実感が一番するところ
で、そうですね、こんなお広げにっていうか、なんかやってるよとかやってませんとかで皆さんと話しながらってなかったですけどね、はい、
グラグラではありますけど、はい、そうですね、いろいろ
いろいろと
Azure 以外の話もさせていただ
きます、はい、いろいろと、はい、
ぜひよろしくお願いします、
あ、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、よろしくお願いします。